こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。日曜日のこの時間はバイブルトークです。聖書遊覧バス、東京ヨドバシ教会の主任牧師水野達弘先生がただいま旧約聖書から詩編の旅路をご案内くださっています。では水野先生、今日もよろしくお願いいたします。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の水野です。今日も皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。3月を迎えて寒さの中にも春を感じる、そんな日々を迎えつつある、そんな感が強くする今日この頃です。さて今日は詩編の44編、これを通しながら詩編の旅を続けてまいりたいと思います。でこの詩編の44編ですけども、新共同訳の一節に、表題の言葉が記されていますね。指揮者によってコラのこの詩、スキルと、こういう表題がついています。これは数多くのダビデ王による詩編というものの多く盛り込まれている旧約聖書の詩編の中で、彼によらないところの作者の詩というようなもの、そうしたものが特にこのイスラエルの人たちがバビロンの捕囚の中で歌ったり、あるいはその捕囚の後に戻ってきて、そこで生み出された神の恩寵というものを深く回顧しながら、人間のサイドから改めて神に帰依する、そういう信仰というものを強く歌い上げた、そういう詩編というものが数多く収録されていますが、この44編もその一つと言えるでしょう。コラのこの詩とこうありますから、旧約の中にコラ族というのがございましたけれども、彼らはエルサレムの神殿の門営や、あるいは聖歌隊ですね、そういう神への賛美を歌う、人たち、そういうものがこのコラ族の中から多く、排出されていたといいますか、そういうまた任職を多く受けていた、そういう背景の人々ですね。そういう人たちがまさにここで、神に向かってこの44編の詩を歌ったわけです。マスキールという言葉がありますけれども、これは指示する、指し示すとか教え示すとかですね、そういうような意味の言葉ですけれども、私はこの詩を通しながら、このそれを読む者に、つまり信仰者にですね、信ずるということ、神を信ずるということはこういうことなんだよという、 教訓というものをこの詩を通してそこに表している、これがマスキールというものだと、こんなふうに私は理解しておることですけども、まあ、そのマスキール44編、ここにはどんなことがでは教え示されているんでしょうか。このところ何回か続いております流れの中でですね、厳しい極限的な逆境や試練、苦しみの中からの神信仰と、あるいは祈りというようなものが、この44編を通してもそこに表されていると、こういうふうに読み取ることができるでしょう。大きな戦いを経験し、そしてその戦いのように非常に苦しみ悩み、そしてしかもその中に長く置き去りされてしまっていた人たち、まあそれは絶望的な心境にならざるを得ませんね。しかしながらこの44編を通しながら、そういう中にあって、いやそういう中からこそですね、本当にそこに見出され生み出されてくる真の神信仰、さらに別な言葉で表現するならばですね、その時になってもなお神への信頼をそこで、喪失しない、そのような神への絶対信頼、これこそ信仰者というものの信仰頂であると、そう言っていいと思うんですね。この44編はですね、そういうことを教え示そうとして、記されたもの、あるいは歌われたものと言っていいと思います。ところがですね、この44編を読んでいきますと、今申し上げましたようなことがこのストレートに、前面に現れて、そのことが教訓として語られているかと思いきにですね、そうではなくてですね、その全く正反対の嘆き、あるいはつぶやき、いやそれ以上に恨み、よく恨み節なんていう、そういう日本の歌がありますけれども、まあ、そういう恨み節にも聞こえるこの詩編の44編、この表現形態がそこに出てまいります。まあ、そういうようなこの詩編がなぜに真のそのような信仰のあり方を教える詩編だと言えるのか、真の信仰に生きる信仰者の姿、そしてその心意気というものはどういうことなのか、まあ、以前にも別の詩編の時にも申し上げましたけれども、この詩編はそれを逆説的な信仰告白とでも言いましょうかね、ストレートなそういう全面に信仰がこの溢れているような、そういう形での信仰告白ではなくて、そのとは正反対のですね、今も申しましたようなつぶやき、恨み、そして神指定が起こっても仕方がないような悩ましい中で、なおその中においてもついにその信仰を放棄せずですね、その信仰にむしろ踏みとどまって、いやそれをより頼む杖としながらですね、それにすがってそこを通過した、こういうような信仰者の姿、まあ、私はこれを逆説的な信仰告白とこう申し上げたわけですが、まあ、そういうことがここに言い表されているということができましょう。さあそこで時も進んでまいりますから、本文の方を手短に皆さんと共に味わってみたいと思うんですけれども、2節に参りますと、神よ我らはこの 耳で聞いています。先祖が我らに語り伝えたことを、先祖の時代、古の日にあなたが成し遂げられた御業を、とこう歌い出しています。神様への祈りでありますね。彼らのまた神への信仰表明でもあります。どんなことが言われていたかというと、その古の先祖たちからずっと語り継げられてきた、その先祖たちが体験した素晴らしい神の恵み、神の御業というもの、そういうものを自分たちも古より昔より語り伝えられてきたことのように、私たちもそれをそのように受け止めて信じておりますよというわけですね。神であるあなたが各成し遂げてくださった御業を褒めたたえざるを得ませんというような心境ですね。で、三節を参りますと、我らの先祖を植え付けるために御手をもって国々の領土を取り上げ、その枝が伸びるために国々の民を災いに落としたのはあなたでしたと。先祖が自分の剣によって領土を取ったのでも、自分の腕の力によって勝利を得たのでもなく、あなたの右の御手、あなたの右腕、あなたの御顔の光によるものでした。これがあなたのお望みでしたと。こんなふうに、3節4節には書かれていますね。先祖たちが神を褒めたたえ、そして自分たちがこのように素晴らしい神の恵みに預かってきた、あるいは祝福と勝利に預かってきた、こういうふうに語り継げてくれたわけですけれども、そのような彼らの祝福、恵み、勝利、それは実は先祖たちが力があって、彼らがその力の上に剣を持って敵の領地を奪い取って、そこを支配をするように、そして自分たちのそうした武力、力によって、勝利を遂げ、このような祝福を自分たちにもたらしてきたんだと、こういうふうに私たちは考えてはいませんよと。そのような先祖たちがあなたの御業に預かり、そして恵みと勝利に預かったのは、あくまでも彼らの力、彼らの武力、彼らの権勢ではない、彼らの知恵ではないんだと。それは彼らがより頼んできた大いなる全能者、天地万物の救い主である、ただ神の憐れみと恵みによるんだと。そして彼らの強そうに見えた、事実勝利をしてきたのですから強かったわけでしょうけれども、その強さは彼ら自身から出たものでなくて、その背後にある神様の恵み、力をいただいて、彼らはそのようにして奇跡のようにして負けて叱るべき時にも勝利を得ることができた。つまり神の御手、神の御腕、そして神の御顔のその栄光というものによるんだと、まあ、こういうふうにですね、ここでもって彼は告白しているわけです。これは神の御心にかなうことであり、それは彼らに神様は 何らかの大切な使命、そういう計画をお持ちになられて、それがゆえに弱いイスラエルの民で数も決して多くはなかったこの先民と呼ばれるイスラエルをですね、神はあえてその力あるところの、知恵あるところの諸々の国人たちに神のいますことと、神のなんと大いなるお方であるか、その前に全地を、全ての民をへりくだりなさいと、 こんな小さなイスラエルでさえあえて選んで神のその意向を表す、そしてそのような者たちが勝利を得たのは、それは彼らの力ではなくて、彼らに自らを表し、そして彼らを選び、そしてそれを勝利させた神によるんだということに人々が気づいてくれるように、あえて泣きに等しい、そして弱い、取るに足りないイスラエルをこのように祝福して、領地を拡大し勝利を与え、そしてそれを踏みにじる者たちをむしろ敗北へと導かれた。これは神様の本当に前に全ての民がひれ伏し厳かに膝をかがめる、そういう人間が全て誇ることなく神にひれ伏し、そして畏敬し消えしていくということを神様は人々に示すために、イスラエルをそのようにお持ちになられたことのためにですね、そのような恵み、勝利、祝福を与えられたんだと、それ以外でないんだということをですね、この44編は冒頭でこのようにして歌い上げているんです。ですから5節以下にこう書かれています。神よ、あなたこそ私の王、ヤコブが勝利を得るように定めてください。あなたに頼って敵を攻め、我らに立ち向かう者を皆に頼って踏みにじらせてください。私がより頼むのは自分の弓ではありません。自分の剣によって勝利を得ようともしていません。我らを敵に勝たせ、我らを憎む者を恥に落とすのはあなたです。我らは耐えることなく神を賛美し、常しえに皆に感謝を捧げます。私たちのただただなすべきことは、常に絶えずこのような神のいますことと神の大いなるご存在を覚えて、その神の皆を賛美すること以外の何者でもありませんと。そして私たちはいつまでもいつまでもその神の御前に感謝を捧げてまいりますと。そして私たちにとって王が存在するけれども、その王を含めて真の背後の王は神ご自身ですと。私たちはあなたによらなければ無力なものですから、自分の弓、自分の力に耐えることはいたしませんと、ただただそこで勝利を必要とする場面があるならば、あなたの御心にかなうものであり続けることによって、あなたによってそこに勝利を賜ることができますようにと、いうようなですね、そういう謙虚な心というものがこの一節から九節までのところにですね表されて、一切の賛美と栄光を感謝を主に帰しているという、これが詩編44編の第一段落と言ってもいいでしょう。そういうような中でですね、その次の十節以下からずっと読んでいますとですね、まず十七節まで、そこにはですね、次々とにもかかわらず、今彼らが直面している現実というものはどういう状況にあるのかというとですね、しかしあなたは我らを見放されましたと。我らを恥ずかしめに合わせ、もはや共に羊になさらず、我らが敵から敗走するままに、なさったので、我らを憎む者は略奪を欲しいままにしたのです。あなたは我らを食い尽くされる羊とし、国々の中に散らされました。ご自分の民をわずかの値で売り渡し、 その値を高くしようともなさいませんでした。我らを隣の国々の侮りの的とし、周囲の民が嘲笑い、そしるに任せ、我らを国々のあざけりの歌とし、多くの民が頭を振って侮るに任せられました。恥ずかしめは耐えることなく私の前にあり、私の顔は恥に覆われています。侮る声、罵る声がします。報復しようとする敵がいます。こういうふうにですね、はじめにこの44編は恨み節というか、まあそういうような神に対して、つぶやき、そしてまさに、不信仰者の言い分そのもののようにですね、神が自分たちを見放され、そして自分たちと共におられず、そして侮られ、今このような極限的な彼らの罵りを浴びながら滅びゆく運命をたどっていますというようなことをですね、ここで歌っているんですね。これを聞いてですね、これを意味になって皆さんはどんな思い、何をお感じになるでしょうか。神を信じていながら、そのような神を彼らがこの前段階で告白し、神を賛美していながら、にもかかわらずその彼らの現実はなんと惨めなものなのかと、それでも神は本当に神として存在されるのか、それでも神のは彼らの神なのかと、こういうふうに疑いを抱かざるを得ないような、他者につまずきを与え、そして疑いを引き起こさせるような、こういうですね、まあくどいようですけども、あたかも恨み節のような、ここに赤裸々なですね、彼らが直面している苦しみの中での叫びをですね、ここに記しているんですね。ところがですね、18節19節を見ると、にもかかわらずこのような極限的な状況になっても彼らはこう言ってるんですね。18節、これらのことがすべて降りかかってもなお我らは決してあなたを忘れることなく、あなたとの契約を虚しいものとせず、我らの心はあなたを裏切らず、あなたの道をそれて歩もうとはしませんでした、という彼らのですね、そうしたその中でなおも神の前の一旦いただいた、受けたその信仰というものですね、神を信ずるというその心をですね、彼らは手放しはしなかったんですね。そのような中にあってもなおという言葉がありますね。しかも決してという言葉がありますね。そしてその神に対して自分たちが言い表し、神との間で結んだ契約を神の方から破棄しておるかのように見える現実にあっても、自分たちの側からはそれを虚しくはせず、破棄せずにですね、そして神様から裏切られてし、神を信頼したに向かぬ裏切られてしまったかと思える現実があっても、彼らはそれでも自分たちの方からは神に対して裏切りをいたしませんと、そして横島な道にそれることはいたしませんと、このような中でこの名をそれを貫きながら守り通して告白したという、ここにこそですね、信仰者の真の信仰の真骨頂があると思うんですね。事柄はまだ半ばですけれども、最後の部分が語られていないのですが、しかしその最後のところもこの延長線上で締めくくられていきます。神の沈黙、神が何もしてくださらない、その中にあってもなお神を信じて従っていく、そのような信仰者の神信頼の世界が歌われていました。 それではまたごきげんよう。さようなら。
主に任せよ、長見よ。主は喜び、助けまさん。忍びて、春を待て。雪は溶けて、花は咲かん。嵐にも、闇にも、ただ、任せよ、長見よ。賛美歌291番、森山良子さんの歌でした。今日は、旧約聖書、詩編の44編から、東京ヨドバシ教会の主任牧師根野敏弘先生がお話しくださいました。今週の聖書遊覧バスを終わります。来週のこの時間は皆様からのお便りをご紹介するお便り交換の時間となっております。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。